So why don't we start off with a prayer?
ではお祈りをしてメッセージ始めたいと思います。
Father, we do thank you for the fact that you are Emmanuel, God with us.
神様、あなたがインマヌエルの主、共におられるお方であることありがとうございます。
Thank you that you are not a God that's far away, but that you are God with us.
神様、あなたが私たちから遠く離れておられるお方ではなくて、本当にいつも近く共におられるお方ですから、ありがとうございます。
And so as we look at your word today, I pray that you would be with us and speak to our hearts.
神様、今日はあなたの御言葉に耳を傾けたいと思います。どうぞ私たちに語ってください。
Open the eyes and ears of our hearts so that we can see and hear and understand all you want to tell us.
私たちの耳と目と心を開いて、あなたの言葉を受け取れることができるように助けてください。
Holy Spirit, give Peter and myself the words to speak.
聖霊様どうぞ語る私たちにその言葉を与えてください。
イエス様の
御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。
I've said this many times before, but I'll say it again. Christmas is definitely my favorite time of year.
もう何度も何度も言ったことがあるんですけども、もう1年を通してクリスマスが私にとって一番好きな季節なんです。
For me, it's always a time to be with family and friends and just to remember all the good things that God has done for us.
もう家族や友達と一緒に神様がしてくださった素晴らしいことを思い出す本当に最高の時です。
But you know, Christmas is also hard for a lot of people.
しかし、ある人たちにとってはクリスマスというのはとても寂しい悲しい季節にもなり得るかもしれません。
I was talking with a teacher at my school recently, and she was saying that they were not going to be celebrating Christmas or New Year's this year because her father-in-law passed away a couple of months ago.
私の働いている学校の先生の一人と話してたんですけども、まあ、その方の家族は今年クリスマスもまた年末年始もお祝いしないそうなんですね。その理由というのが、まあ、義理のお父さんが、何ヶ月か前に亡くなられたからということでした。
You know, death is a very painful thing this time of year.
もしそういうことがあったらこの季節っていうのはとてもこう悲しい季節になるかもしれません。
But it's not just death that's painful.
まあ、でもそれだけが私たちの心を痛めることではないと思います。
Broken relationships are also especially difficult this time of year.
どんな関係であれ、壊れている関係というのがあると、この季節というのはその痛みを思い出すかもしれません。
Last year I was talking to another teacher that had just gotten divorced, so it was a really difficult time for her and her children.
去年もこの時期にある同僚の先生と話してたんですけども、その方はその年、離婚をされたので、本当にクリスマスのシーズンすごく寂しい季節、思いを思い出していたそうです。
And there may be some of you here today that are feeling that way this Christmas season.
ひょっとしたらこの今日ここにおられる方の中にも、今日この今年のクリスマス、何かそういう悲しい思いで、過ごされている方がいるかもしれません。
You're lonely, you're hurting, maybe even bitter.
ひょっとしたら何か孤独を感じているかもしれないし、心に痛みを感じているかもしれないし、また何か苦い経験を思い出しているかもしれません。
You're bitter towards other people. Maybe you're even bitter towards God.
ひょっとしたら、誰かについて何か怒った感情を思い出しているかもしれないし、ひょっとしたら神様に対してそういう苦い気持ちを感じているかもしれません。
But what I want to tell you today is that there is hope.
もしそういうふうに感じていたとしても、今日私がお伝えしたいのは、そこに希望があるということです。
There's hope even for those who are hurting, lonely, and bitter.
孤独を感じていても、心が傷ついていたとしても、苦い思いを思っていたとしても、希望があるのです。
We'll see that today in a little book of the Bible called Ruth.
そのことを旧約聖書の中のルツ記という箇所から見ていきたいと思います。
Let's take a look at it, starting with chapter 1, verse 1.
そのルツ記の一章一節から読んでいきたいと思います。
says, In the days when the judges ruled, there was a famine in the land.
一節、裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉が起こった。
In just those few words, the author of Ruth gives us two pieces of very important background information.
この短い一節の中で、このルツ記を書いた人は、二つの重要なこの当時の背景を語っています。
First, we're in a time of Israel's history before there were any kings.
一つ目の背景はここから分かることっていうのは、イスラエル、その当時のイスラエルには王様がまだいない時代でした。
And so the Israelites were ruled over by judges that God would appoint over them from time to time.
それで、その当時というのは、神様がその都度その都度で任命していた裁きつかさという人がこのイスラエルの地域を指導していました。
Moses, who had led them out of the land of Egypt, out of slavery in Egypt, was long dead.
エジプトからイスラエルたちを引き連れてそこから脱出したリーダーであるモーセはもうとっくの昔に亡くなっていました。
Joshua, who had led them into the land of Israel, was also dead.
その民を神様が約束されたそのイスラエルの土地に引き連れて実際に入っていったリーダーであるヨシュアももうとっくに亡くなっていました。
And after Joshua died, the people were very up and down in their relationship with God.
そのヨシュアが亡くなった後のイスラエルの人たちっていうのは、神様との関係がもういつも不安定でアップダウンを繰り返していました。
Oftentimes they would walk away from God, and so God let their enemies have power over them.
ある時、イスラエルの人たちは、神様に背を向けて自分勝手な道を歩き始めたので、その結果周りの敵の国から攻められて支配を受けるということがありました。
And during those times, the Israelites would beg God for help, and God would send the judge to deliver them.
そういう状態になるとイスラエル人たちは間違った神様ごめんなさいと言って神様に助けを求めて、そして神様は裁き司という人を任命して、彼らを救うために彼らをその裁き司を任命しました。
And for a while, things would be great.
そしてその後で救出されて救われてしばらく良い状態が続きます。
But then the judge would die, the people would turn their backs on God again, and the whole cycle started all over again.
その裁き司がまた死ぬと、またイスラエル人たちは徐々に神様から神様に背を向けて行き始めて、そしてまたその最後同じことが何度も繰り返して起こり始めるんです。
And at the end of the book of Judges, we find this very poignant statement about those times.
詩式、その辺について書かれている詩式という聖書の箇所の最後の部分を見ると、この、その当時の状況についてこのように書かれています。
In Judges 21:25, if you can have the next slide, it says this. It says, In those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit.
詩式の21章25節。その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。
It kind of sounds like a lot of people today, doesn't it?
これって今を生きる、現代を生きる私たちにとっても同じかもしれませんね。
They don't know God or His word, and they don't really want to know.
神様も神様の言葉についても知らず、もうむしろ神そのことについてあまり知りたいとも思ってない。
They just live as they see fit.
自分が好きなように生きる、自分の目に良いと思うことをして生きる。
But that kind of life leads to misery.
しかしそのような生き方っていうのは最終的には本当に悲劇的な状況に私たちを導きます。
And that brings us to the second significant point about Ruth 1:1.
このルツ記一章一節に書かれているもう一つの背景につながります。
There was a famine in the land.
その時、その土地には、とてもひどい飢饉がありました。
Now God had promised the people, if you follow me, I will bless you and your land.
神様はイスラエルの人たちにこう約束してたんです。もしあなたが私に従ってくるならば、私はあなた方とこの土地を必ず祝福する。
But if you turn your backs on me, both you and your land will be cursed.
しかし、もしあなた方が私に背を向けて生きるならば、あなた方もこの土地も呪われると。
And so we can make a pretty good guess that this is one of those times when the people had turned their backs on God.
ですから、飢饉がこの時起こってたということは、イスラエル人たちがその時は神様から背を向けて生きていた時代だということを考えることができます。
And now the author of Ruth turns his focus to some of the people that were living in the land at that time.
そして、ルツ記の著者はその当時のイスラエルの状況の中でのある人たちにちょっとフォーカスを当ててこの、書を書いています。
Continuing from verse 1. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and two sons, went to live for a while in the country of Moab.The man's name was Elimelech, his wife's name was Naomi, and the names of his two sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah. And they went to Moab and lived there.
一節の途中と二節。そのため、ユダのベツレヘム出身のある人が、妻と二人の息子を連れて、モアブの農へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ。二人の息子の名はマフロンとキルヨンで、ユダのベツレヘム出身のエフラテ人であった。彼らはモアブの農へ行き、そこに留まった。
There are a lot of ironies in these people's names.
ここにたくさんの名前が登場するんですけども、まあ、そこにはすごく皮肉的なことがあります。
Elimelech's name meant, My God is King.
エリメレクという人のこの名前は神様が私の王ですという意味です。
Yeah, if you can have the next slide up there.
次のスライドに出てきます。
Right. So my God is king. And yet, he decided to leave the land where God reigned as king and go somewhere else.
しかし、この記事、この聖書箇所の中でエリメレクという人は、神様が王様として治めているイスラエルの土地を捨てて他の土地に行こうとしています。
Another irony is his hometown was called Bethlehem.
もう一つの皮肉というのは、ベツレヘムという町に彼らは住んでたんですけども、
Bethlehem means house of bread.
そのベツレヘムというのはパンの家という意味の名前の町です。
And yet he left the house of bread to try to find his bread elsewhere.
しかしエリメレクとその家族は、このパンの家を捨てて他の場所で彼らのパンを見つけようと出て行ったということです。
How often do we try to do that in our own lives?
しかし私たちもひょっとしたら同じようなことをしてしまっていることに気づくかもしれません。
We call ourselves Christians.
もし皆さんクリスチャンであるなら、私はクリスチャンですと言って。
Jesus is supposed to be our king.
で、イエス様が私たちの王であるべきなのに。
We sang about that in a couple of the songs today.
今日も賛美の中でそのように歌いましたし。
He said, "Let every heart prepare room for the king."
王のために私たちの心にその場所を用意しましょう。
Jesus also called himself the bread of life.
イエス様はご自身のことを私は命のパンですと紹介されました。
He is the only one that can bring true satisfaction in our lives.
イエス様だけが、イエス様こそが私たちの人生に本当の満足をもたらすことができる唯一のお方です。
And yet so often we look at him and essentially say, "You're not enough. I need something more."
しかし私たちの生活を見たときに、ひとしたら私たちの生活また態度というのは、イエス様あなただけじゃ足りないんです。私はもっと必要なんですということを言ってるかもしれません。
And so we turn our backs on our King.And try to find our bread somewhere else.
そして私も同じようにエリメレクと同じように王様に背を向けて他の場所でパンを見つけようとしている、何か自分に必要なものを見つけようとしているかもしれない。
We try to find our satisfaction in life from money, from things, from success, boyfriend, girlfriend, husband, wife.
だとしたら私はそういう満足というのを お金に見つけようとしているかもしれませんし、だとしたらそれは、成功かもしれない、何か新しいものを買うことかもしれないし、ボーイフレンド、ガールフレンドを作ること、ひょっとしたら結婚して奥さんや、また夫を持つことを通して得ようとしているかもしれません。
But what is the result of doing that?
しかしそれらのそのように自分の満足を見つけようとする結果はどうなるでしょう。
Take a look at verse 3.
3節以降を見ていきましょう。
Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her two sons.They married Moabite women, one named Orpah and the other Ruth. After they had lived there about 10 years, both Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left without her two sons and her husband.
3節5節から5節。すると、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と2人の息子が後に残された。2人の息子は、モアブの女を妻に迎えた。1人名はオルパで、もう1人名はルツであった。彼らは約10年の間そこに住んだ。するとマプロンとキルヨンの2人もまた死に、ナオミは2人の息子と夫に先立たれて後に残された。
エリメレク tried to find life apart from God, but he ended up dying.
エリメレクは神様から離れて自分の人生を立て上げよう、作り上げようとしたんですけども、彼は死にました。
His sons too tried to find satisfaction apart from God by marrying these beautiful women, even though they were worshiping false gods.
そして、その息子、二人の息子たちも、神様以外の ところから満足を見つけようとして、人生を満たそうとして、結婚したんですけども、その結婚した相手の女性というのが、異教の地で他の神々を礼拝するような人たちでした。
But both these sons died too.
そしてこの二人の息子たちもまた死にました。
And so Naomi and her two daughters-in-law were left lonely and empty.
ナオミとその、義理の娘二人たちは本当に孤独と悲しみの中に残されたんです。
That's what happens when we try to find our joy and our satisfaction apart from God.
それは同じ、私たちももし神様とから離れて 喜びや満足を見つけようとすると同じことが起こります。
For a time, we may seem to find it.
しばらくの間は、やっと見つけた後、他のところに、それを見つけたかのように思うかもしれないけど。
But eventually it leaves us empty.
でも、気づいた時には、私は、何も残っていない、虚しさというのがしか残っていないということに気づくようになるでしょう。
And in the end, that path leads to death.
そして最終的には、究極的には、その道の行き着く先は死です。
The Bible tells us that the wages of sin is death.
聖書の中に、死の支払う、罪の支払う報酬は死ですと書かれています。
The penalty for going our own way apart from God is death.
神様から離れて自分の人生を見つけようとする、それは罪と聖書の中で呼んでいて、それの、罰というのは死なんです。
And that's what Elimelech and his family discovered.
そしてそれがエリメレクとその家族がこの状況を通って見出したことでした。
And so with her husband and both her sons dead and no hope for the future in Moab, Naomi decides to go back home to Israel.
夫も二人の息子も死んで、もうモアブにいても何の希望も将来もないから、ナオミはイスラエルに、帰ろうと、故郷に帰ろうと決めました。
It's interesting, the word that is translated return is also the word that is translated repent in other places of the Bible.
聖書で、中でナオミはイスラエルに帰ろうと書かれて帰ると決めたというその帰るという言葉リターンという言葉は聖書の中で同じ言葉がリペント悔い改めるというふうに訳されている同じ言葉が使われています。
For Naomi though, it doesn't seem that she was really turning back to God in her misery.
しかしナオミの言葉や態度を見るとナオミが本当に神様に立ち返ろうとしているという様子にはあまり見えないんですね。
Instead, she just wanted to go back home.
ただ、もうここにいてもしょうがないからイスラエル故郷に帰ろうというふうにしか見えないんです。
To go back to the place where she had once been happy and hoping to somehow get that happiness back again.
昔幸せに住んでいたあの土地に帰ればもう一回あの頃に戻れる、あの幸せをもう一回取り戻せるんじゃないかって思ったんです。
But whatever her reasons were,She probably found out very soon that just going back home was not going to solve all her problems.
故郷に帰ろうと決めた理由が何であれ、彼女はもうすぐ後に気づくことになるんですけども、ただ故郷に戻りさえすれば自分の問題が解決するわけではないということです。
You see, at first, her two daughters-in-law, Ruth and Orpah, were planning to go back with her to Israel.
最初、この二人の義理の娘、オルパとルツは、ナオミと一緒に、イスラエルの地に行こうと思ったんです。
But Naomi was a widow.
しかしナオミは夫に先立たれた独り身の独り身です。
She still had her land, but it probably had not been farmed in the last 10 years that she had been gone.
彼女は、イスラエルの地に帰れば、その自分の先祖代々受け継いできた土地があるんですけども、でも10年間も放置されているので、それを耕して作物を作るっていうことは本当に難しいことでした。
And so she had no money to support herself or her two daughters-in-law.
ですから故郷に戻っても彼女は、ナオミには自分自身も、そしてこの二人の義理の娘も養う経済も力もなかったんです。
Not only that, you know, she thought there was no way she was ever going to get married again.
そしてナオミは分かっていました。もう故郷に戻ったからといって自分がまた誰かと再婚して、その人に面倒を見てもらうってこともできないって。
I mean, who was going to marry an old, worn-out woman like herself?
もう年寄りの、もう疲れ切った女性と誰が結婚するでしょうか。
And what's more, what would everyone think if she came back with two foreigners as daughters-in-law?
またそれに加えて、もし彼女が二人の義理の娘、異国の地の二人の娘、義理の娘を連れて帰ったら、その町の人たちは彼女たちをどう思うだろうか。
Would the people accept them?
町の人たちは彼女たちを受け入れてくれるだろうか。
The thing was, in God's law, he had prohibited the Moabites from becoming part of the people.
実は、神様の律法の中で、この、オルパと、ルツ、この二人モアブ人だったんですけども、神様の律法の中では、モアブ人はイスラエルのために加えてはならないとさえ書かれてたんですね。
The reason was that when the Israelites had been rescued out of Egypt, the Moabites had treated them very badly.
それはなぜかというと、イスラエル人たちがエジプトを脱出した後、モアブ人の地を通った時に、土地を通った時に、モアブ人たちがイスラエルの人たちに対して本当にひどいこと、ひどい仕打ちをしたからなんです。
And so Naomi urged them, go home, go back to your mother's houses.
そういう理由があって、ナオミは義理の娘たちに、あなたたちは自分のお母さんの実家に帰りなさい、自分たちの土地に帰りなさいと言ったんです。
Go back to your people, go back to your gods.
もうあなたの土地、あなたの町の帰りなさい、あなたの昔礼拝していた神々のところに帰りなさい。
May the Lord help you find rest in the home of a new husband.
そしてあなたはその自分の故郷に帰って、そしてそこで夫を見つけて、そしてそれによって神様の恵みによってそこで休みを得なさい、平安を得なさい。
It's very interesting when you think about those words she said.
ナオミはそう言ったんですけども、そこにはなんかこうちょっと面白いというか変わったことがあります。
Naomi uses the Lord's name and prays that they find rest by going back to their land and finding a husband.
ナオミはこの二人の義理の娘たちに自分の故郷に戻って町に戻ってそしてそこで夫を見つけることによって平安を見つけなさい神様の祝福の中でそれできますよっていうふうに言ったんです。
And yet by going back, they'd be returning to a people separated from God and marrying husbands that would just lead them back into idol worship.
しかし、事実というのは彼女がその自分たちの故郷に帰ったら、そこの土地の人たちはみんな、他の神々を礼拝している町ですし、誰かと結婚した、再婚したとしても、その人たちはきっと彼女をまたその神々の礼拝にまた連れ戻していくでしょう。
Naomi knew that. How could she think they could find rest there?
それを分かっていたのに、ナオミはどうしてその町に戻ったら平安を安心を見つけることができるでしょうと言ったんでしょうか。
Perhaps you find part of the answer in verse 13.
その理由は少し次の13節に見ることができると思います。
She said this, It is more bitter for me than for you, because the Lord's hand has turned against me.
ナオミはこう感じてたんです。それはあなたたちよりも私にとってとても辛いことです。主の御手が私に下ったのですから。
Have you ever felt that way?
皆さんもそのように同じように感じたことがあるでしょうか。
God, why are you against me?
神様、なんで私にこんなことするんですか。
Why is everything in my life going so bad?
神様、なんで私にこんな悪いことばっかり起こるんですか。
Don't you love me? Don't you care?
あなたは私のこと気にかけてないんですか。本当に私のこと愛してるんですか。
That's probably how Naomi felt.
きっとナオミはそのように感じたんだと思います。
When Orpah heard Naomi's words, she decided to go home.
このようなナオミの言葉を聞いて、オルパは、実家に帰ろうと決めました。
And when Ruth hesitated, Naomi urged her, "See, Orpah's gone home."
しかし、ルツはそれを聞いても少し帰ることためらっていたので、ナオミはまた念を押して、オルパはもう先に帰ったじゃない、あなたも後を追って自分の町に帰りなさいと強く勧めました。
Yeah, follow her back to your own people, to your own God.
そして、あなたの町に帰って、あなた方の神々に仕えなさい。
Look at Ruth's beautiful answer.
次の、それに対して、ルツはどのように答えたか見てみましょう。
Verse 16. Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried.May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me.
16節、17節。お母様を捨て、別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。
Here we see two things.
ここに二つの重要なことが見えます。
One is the incredible love and commitment that Ruth had towards Naomi.
それはまず一つは、ルツがナオミに対して、義理のお母さんであるナオミに対して持っていた愛と献身の態度です。
But don't miss something else.
しかし、またもう一つの重要なことも見逃さないでください。
Ruth realized where home really is.
それはルツが本当の家がどこにあるのかに気づいたということです。
She realized it wasn't in her gods.
彼女は自分の本当の家は昔仕えていた礼拝していた神々にはない。
It wasn't in finding a husband.
新しい夫を見つけることにもない。
Instead, she said, "Your God will be my God. Your people will be my people."
ルツはこう言ったんです。あなたの神が私の神、そしてあなたの民が私の民です。
Where are you trying to find rest in your life?
皆さんはどこに 安心をまた休みを得ようとしているでしょうか。
Where are you trying to find peace and satisfaction in your life?
人生における満足や平安をどこに見つけ出そうとしているでしょうか。
You can only find true rest when you make your home in God.
私たちが本当の安心、安息、平安を見つけることができるのは、私たちが神様ご自身を私たちの家とするときです。
When you say to him, I want you to be my God. I want you to be my home.
神様、あなたが私の神です。あなたが、私はあなたを私の家としたいですというときに、それが私の内側に訪れるんです。
God, I want to be part of your family.
神様、あなたの家族の一員に私もなりたいですというとき。
That's what Ruth told Naomi.
それがルツがナオミに対して返した答えだったんです。
And when Naomi couldn't change her mind, she let Ruth come back with her.
で、ナオミはもうルツの意志が固いのを見て一緒に帰っていきました。
Now when they arrived, the whole town of Bethlehem was stirred up. They were all excited to see Naomi again.
で、この二人がベツレヘムの町にたどり着いたときに、町の人たちはとても喜びました。
But when the townswomen saw Naomi at first, they barely recognized her because she had changed so much.
しかし、町の女性たちが、ナオミを見たときに、あれは誰だろうって、本当に、彼女がもうとても様変わりしてたので、彼女に気づくことはできませんでした。
And they said, Is this Naomi?
彼女本当にナオミさんなの?
But look at Naomi's answer.
そういう人たちに対してナオミはこういうふうに答えました。
Verse 20. Don't call me Naomi, she told them. Call me Mara.Because the Almighty has made my life very bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me.
20節、21節。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私を大きな苦しみに合わせたのですから。私は出て行くときは満ち足りていましたが、主は私を素手で返されました。どうして私をナオミと呼ぶのですか?主が私を癒しくし、全能者が私を辛い目に合わせられたというのに。
Naomi's name meant pleasant, and Mara means bitter.
ナオミという名前は喜びという意味で、そしてマラというのは苦しみもしくは苦いという意味です。
So Naomi was saying, "Don't call me pleasant."
だからナオミは私を喜ばしい人と呼ばないでください。
My life is not pleasant or happy. It's bitter.
私の人生はもう幸せでも喜ばしいものでもなく本当に苦い苦しいものなんです。
I used to be so full and now I'm empty.
昔は多くのものを持ってたのに今は何も残ってません。
How can I be happy when the Lord is against me?
どうして神様が私に敵対しておられるのに幸せを感じられるでしょう?
Like I said, sometimes it's very easy for Christians to feel that way.
そしたら多くのクリスチャンにとってもこのナオミと同じように感じやすいんじゃないでしょうか。
We think that God is against us.
神様が私たちに敵対しているかのように感じて。
Maybe we think it's because of our sin and God's punishing us for it.
ひょっとしたらそれは自分自身の罪のゆえに神様がそれを罰しているのかもしれない。
Other times we have no idea why God would be so against us.
でもまたある時は神様がどうして良くしてくださらないのか何もしてくださらないのかと感じて、でそれが理由がわからない時もたくさんあると思います。
But when we become bitter, we so often miss a very important truth.
そして私たちがそのように苦い気持ちを神様に対して抱いている時に、本当に重要なことを見逃してしまいます。
We still belong to God, and He is still working in us and in our situation.
それはそのような状況を通ることになったとしても、私たちは変わらずに神様のものであり、神様は変わらずに私たちの状況の中で働いておられるということです。
We see that at the end of chapter 1.
それをルツ記の一章最後の部分に見ることができます。
After a long time of famine, the crops were starting to grow again.
長い飢饉が終わって、またその土地で穀物が育つようになりました。
And although Naomi felt abandoned, God had directed the heart of Ruth to come and be with her.
Naomi は神様にもう見放されたんだと感じていたんですけども、でも神様はルツの心にナオミを助ける、ナオミを支える思いを与えていたんですね。
Naomi wasn't alone.
事実、ナオミは一人ぼっちではありませんでした。
And God had not abandoned her.
神様は彼女を見放しても見捨ててもいませんでした。
As we'll see, God was not only going to turn her situation around, but He had a much bigger plan that she just could not see yet.
そしてこの続きを見たら分かるように、神様は彼女の人生をもう一変させようとしていました。しかしそれだけじゃなくて、もっと長い大きい計画を神様は立てておられたんです。
Now, like I said, Ruth and Naomi were very poor.
先ほども申したように、ナオミとルツはとても貧しい状態でした。
And so Ruth said, "Let me go and try glean some grain from the nearby fields."
それでルツは、畑に行って私にこの落ち穂、作物、地に落ちている作物を拾い集めに行かせてくださいと言いました。
In God's law, God had told the people not to pick up any stalks of grain that happened to fall while they were harvesting the crop.
神様の律法の中で、神様はイスラエルの人たちにこう言ってたんですね。もしあなたが作物を収穫するときに、誤って落とした作物は拾ってはいけません。
Instead, they were to leave it for the poor people to pick up.
それは後から貧しい人たちが来て拾い集めることができるようにそのままにしておきなさいと。
That was called gleaning, and that's what Ruth planned to do.
それは落ち穂拾いと呼ばれて、ルツはそれをしに行こうと思ってました。
Naomi told her to go ahead and look what happened next.
そして、ナオミは彼女にさ、行きなさいと言って、次のことが起こります。
Chapter 2, verse 3. So she went out, entered a field, and began to glean behind the harvesters. As it turned out,She was working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech.
3節。ルツは出かけて行って、刈り入れをする人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めた。それは、計らずも、エリメレクの一族に属するボアズの畑であった。
Of all the fields that Ruth could have gone to, she just happens to go to the field belonging to a relative of Naomi's husband.
その町でもうたくさんの畑がある中でどこに行ってもいい、どこの畑に行ってもいい中で彼女はなんと偶然にもナオミの夫の親族であるボアズの畑にたどり着いたんです。
Now the author uses the phrase as it turned out.
このルツ記を書いた人は計らずもと言ってますね。偶然にも。
But you have to believe the author was saying that with a lot of irony in his voice.
まあ、この著者がこういうふうに書いているのは、本当にこの今までも見てきたように、いろんな皮肉なことがたくさん起こっている中で、
This was no accident. God was working.
それは偶然じゃなくて、神様がそのように計画をして働いておられたんだよということを見せたいんです。
But to make a long story short, this man Boaz notices Ruth, and when he found out who she was, he treated her very kindly.
長いストーリーをちょっとギュッと要約して伝えると、この後ボアズという人は、ルツとこの彼女の人生に起こったそのことを知って、とても親切に彼女を取り扱いました。
He encouraged her to come only to his field, and he promised to keep her safe.
そしてボアズはルツに対して、毎日私のところにちゃんと来なさい。そして私があなたをちゃんと守ってあげるからと約束しました。
Not only that, he invited her over for lunch and he let her take home a lot of the leftovers.
そしてそれだけじゃなくて、ボアズはルツを お昼ご飯の中にも招き入れてあげて、そしてそのお昼ご飯に残ったものも持ち帰ってもいいよって言ってあげたんです。
On top of that, he told his workers, hey, you know, when Ruth's around,Purposely drops some stalks of grain so that she can pick it up.
そしてボアズはさらに自分の畑の働き人たちにわざとこの収穫したものをわざと地面に落としなさい。彼女が後から拾うからと言ったんです。
Needless to say, when Ruth saw all this, she was just shocked at his kindness.
おそらくも言わなくてもわかると思うんですけども、ルツはこのようなボアズのとっても親切な態度にすごく衝撃を受けたと思います。
And she said, "Why are you being so kind to me, even though I'm just a stranger?"
私はもうよその土地から来たものなのに、なんであなたはこんなに優しく親切にしてくれるんですか
？Boaz said, "I've heard all about you. How you left your home country and your family to come here with your mother-in-law."
ボアズはこう答えました。私はあなたについて話を聞きました。あなたが自分の国と自分の家族を離れて、あなたの義理のお母さんと一緒にこの土地に来たということ。
You came here even though you didn't even know anyone else here.
ここに来ても知ってる人誰もいないのにあなたはそうすることを選んだんですよね。
And then he said this in verse 12.
そしてボアズは彼女にこう言ったんです。
May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge.
12節。主があなたのしたことに報いてくださるように。あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。
In other words, you have left everything, Ruth, and you have made God your home.
言い換えると、ボアズはルツにこう言ってるんです。あなたはもう全てを置いてここにやってきて、それはあなたが神様を自分の家にしたということです。
I pray that you will know the joy and the peace that comes from doing that.
そして、そこから来る、喜びと平和をあなたがもう豊かに得ることができますように。
Well, Ruth comes back home with all this grain and leftover food, and Naomi is shocked and she said, Where in the world did you go?
そして、一日が終わって、ルツが、お昼ご飯の残り物と、そして拾い集めたたくさんの穀物を持って、ナオミのところに戻ったナオミは、どこでこんなにたくさん集めてきたんですかとびっくりしました。
When Ruth told her, I just imagined tears started to come down Naomi's face.
で、ルツが何が起こったのか、その日何が起こったのかをナオミに告げると、ナオミの目から涙がこぼれ落ちたことを私は想像します。
And in verse 20, she said, The Lord bless him. He has not stopped showing his kindness to the living and the dead.
そして20節で、ナオミはこう言いました。生きている者にも死んだ者にも見恵みを惜しまない主がその方を祝福されますように。
Now in the Hebrew Bible, Naomi's words are a bit vague as to who had not stopped showing kindness to them.
このルツキーがもともと書かれたオリジナルの言葉がヘブル語なんですけども、ヘブル語で読むとこの英語の he っていうのが彼っていうのが誰を指しているのかすごくぼんやりしているんです。
The English translation seems to imply it was Boaz.
英語を見るとそれはボアズについて言っているように見えますし、
The Japanese translation has her talking about God.
まあ日本語だとはっきりと主、神様について言っているように書かれています。
But both are true.
実はもう両方とも正解なんですね。
Boaz was certainly showing kindness to Elimelech's family.
ボアズは確かに、ルツにとても良くしてあげました。
But so was God.
そして神様もです。
Naomi had thought that God had abandoned her.
ナオミは神様に見捨てられたんじゃないかと感じてたんです。
But now she was seeing that God had been with her all along and was working out something good in her life.
しかし、ルツに起こったことを聞いて、ナオミは、あ、神様は私を見捨ててなかったんだ。神様がいつも共にいて、私の人生に働いておられたんだと気づいたんです。
Naomi then added another piece of information. She said, That man is our close relative. He is one of our guardian redeemers.
そして、20節の後半、ナオミはもうそれにこういうふうに情報を付け加えました。その方は、ボアズは私たちの近親のもので、しかも買い戻しの権利のある親類の一人です。
Now in Hebrew, the word Naomi uses to describe Boaz is goel. If we can look at the next slide.
次のスライドで出てくるんですが、ここで、ナオミが言った言葉をヘブル語で見ると、ボアズについて、ゴエル、ボアズはゴエルですっていうふうに言ってます。
And this is one of those words that are so culturally unique to the Jews. It might have been better just to directly import the word into the Japanese and English translation.
このゴエルっていうのはもうユダヤ人独特の文化なので、もう訳してややこしく 訳すよりはもうゴエルっていうふうにもうそのまま訳し、そのまま使った方が良かったんじゃないかと思うほどです。
I mean, even when you translate it into Japanese English, do you really know what it is?
まあ英語にも日本語にも訳されてますけども、これを見て、パッと意味わかります？
Probably not.
多分わからないですよね。
Not only that, the Hebrew word is much simpler. Goel.
ヘブル語の方がずっと短いですしね、ゴエル。
I mean, English, guardian redeemer.
日本語だと、買い戻しの権利のある親類。
That's really long. I don't know what it is. めっちゃ長くなってます。Anyway, so let's just use the Hebrew word, goel.
ですので、まあ今日はここでは、ゴエルという言葉で使いたいと思います。
Let's say that together, goel.
皆さんも言ってみましょうか。ゴエル。
Sounds like Noel.
まあノエル、クリスマスっぽく聞こえるかもしれませんけど。
Anyway, so what was a goel?
ゴエルとは何でしょう？
In Jewish culture, a goel was a close relative of a man who had died.
ユダヤ人の文化の中でゴエルというのは、亡くなった誰かの近い親族のことを指しています。
And this goel had certain responsibilities.
そしてこのゴエルという立場の人はにはいくつかの、役割、責任があります。
Some of their responsibilities were looking after poor family members.
一つは、その先立たれたこの家族に先立たれて貧しくなってしまった家族をサポートするということです。
And also buying back family land that had been sold because of debt.
そしてもしその貧しさのゆえに土地を売って、借金を返さなければならなかった家族だったならば、その土地をお金を払って買い戻すということが必要でした。
And that's where the Japanese comes from.
それが日本語でこう買い戻しの権利になる親類、その土地を買い戻すとそういう意味です。
If he was a brother, he would also often marry his brother's widow if she was childless.
そしてもしその死んでしまった、親族が自分の、兄弟だったならば、そしてその死んでしまった兄弟の奥さんに子供がなかったとしたら、そのゴエルの立場にいる人はその先立たれた、しまった夫に先立たれてしまった妻を自分の妻として、結婚する必要がありました。
And the first son she gave birth to would inherit her first husband's name, land, and property.
そして、その間に生まれた最初の男の子が先に亡くなってしまったお父さんの名前を引き継いで、そしてその代々、先祖代々受け継いできたその土地とその名前を守るという、ことが必要だったんです。
Now, Boaz probably wasn't Elimelech's brother, but after hearing of his kindness to Ruth, perhaps Naomi started to think, maybe Boaz would be willing to marry Ruth.
おそらく、ボアズは、エリメレクの兄弟ではなかったと思うんですけども、ナオミがこのボアズの、親切な態度を聞いたときに、あ、ボアズさんひょっとしたらルツと結婚してくれるかもしれないと期待を感じたんです。
And so for the first time in a long time, Naomi had hope.
そして長いこと見えなかった、感じることのできなかった希望をナオミは垣間見ることができたんです。
Her husband's name would not die out.
私の彼女の夫の、名前が途絶えてしまうことがない。
And she and Ruth would be taken care of.
そして彼女も、そして、義理の娘であるルツもこの土地で安心して暮らすことができる。
But time passed, and while Boaz did take care of Ruth and Naomi, he made no move to marry her.
そして、ボアズが、彼女たちの面倒をよく見て、よく見始めてしばらくの時が経ったんですけども、ボアズはルツと結婚しようという態度を全然もう動きが全然見えなかったんです。
One reason is that apparently he was considerably older than Ruth, and so he was kind of thinking she'll probably want to marry someone younger.
おそらくボアズの中にあった一つの葛藤というのが、ボアズの方がずっと年上だったので、ああ、きっとルツはまだ若いし、若い男と結婚した方がいいんじゃないかと思ってたんです。
We'll see another reason later.
もう一つ、他の理由があるんですけども、もう少し後で見たいと思います。
Anyway, Naomi got tired of waiting.
まあ、ナオミは待っていることに疲れ始めて。
And so she said, Ruth, I think it's time I find a home for you.
そして、ルツに言ったんです。ルツ、そろそろあなたも家庭を持つ時が来たと思う。
Boaz is our relative. He's our goel.
聞きなさい。ボアズさんが私たちのゴエルです。近い、親族のものです。
I think he would be perfect for you.
あなたにとって本当に理想的な結婚相手です。
So take a bath, put on perfume, put on your best clothes and go to him.
だからあなたはシャワーを浴びて、一番いい香水をつけて、そして一番いい服を着て、彼のところに行きなさい。
Now up to that point, Naomi's instructions sound fairly reasonable.
まあ、このナオミのこと、彼女に、ルツに与えたこの、指導っていうアドバイスというのは、まあ、まあ理解できるものだと思います。
But after that, her instructions sound a little strange to our ears.
しかしこの次のナオミのこのアドバイスというのがすごく私にとっては変わったというか変なものに聞こえると思います。
She said, "Go to the place where Boaz will be winnowing barley and take note where he lies down to sleep."
彼女、ナオミはこう言ったんです。ボアズがこの穀物を引いている、その働いているところに行きなさい。そして、密かに彼が 夜になったら休む寝室に忍び込んでおきなさいと言ったんです。
Then when he goes to sleep, uncover his feet and then lie down right at his feet.
でボアズは一日の仕事を終えて、その寝室に戻って、横になって、そして、ブランケットをこう 足元にこうかけるんです。
And then he'll tell you what to do.
そして、彼があなたにすることを、告げてくれるでしょうと。
I don't know about you, but Naomi's instructions almost sound as if she wanted Ruth to seduce Boaz.
まあちょっと皆さんがこれを実際に聖書の中で読んだ時にどう感じるか分かりませんけども、私が読んだ時に、ナオミはルツにボアズさんのところに行ってちょっと誘惑してきなさいと言ってるかのように聞こえるんです。
Now let me be clear, that's not what she meant.
まあでもはっきりさせておきますけども、ナオミはそういうことを指示したんじゃないんです。
But in our culture, it sounds a little iffy.
まあ、私たちの文化の視点で見ると、まあ、そういうふうにしか見えないかもしれないんですけど。
Anyway, Ruth did as she was told.
まあ、しかし、ルツは、ナオミに言われた通りにしました。
After Boaz finished his work, he had his dinner and then he went to sleep.
ボアズは仕事を終えて、夕食を食べ終えて、寝るために寝室に行きました。
As he was sleeping, Ruth uncovered his feet and then she lay at his feet.
そして、ボアズが寝静まった頃に、ルツはこっそりとボアズの足元にかけている、このタオル、ブランケットをちょっと剥がし、取り除いて、その近くに、その中に潜り込みました。
Suddenly at midnight, you know, Boaz just wakes up and there's somebody at my feet.
そして、ボアズは何か異変を感じて真夜中に目を覚ますと、足元に誰かいる。
And he's going, who are you?
誰だ。
Imagine his shock when he hears, it's Ruth.
そして、私です、ルツですという声を聞いたときに、ボアズはもう驚いたことでしょう。
But before he could get the wrong idea of why she was there, she said this in verse 9 of chapter 3.
ボアズが間違ったことをこう考えないように、ルツはすぐにこう言ったんです。
She said, spread the corner of your garment over me, since you are Goel of our family.
9節、3章9節。あなたの覆いをあなたのはしための上に広げてください。あなたは私のゴエルです。あなたは買い戻しの権利のある親類です。
Unfortunately, you can't see it in the Japanese or English, but that word for corner or for covering in the Japanese, it's the same word Boaz used when he praised Ruth for taking refuge under God's wings.
残念ながら英語でも日本語でもちょっと失われてしまっている意味があるんですけども、この英語で言うとコーナー、日本語だとこの、覆いっていう書かれているこの部分なんですけども、この言葉、ここで使われている言葉っていうのは、ボアズが最初に、ルツと会った時に、ルツにかけた、ルツを褒めて言った言葉の中で言っていた、神様の翼の中に身を隠しなさいと言った翼、ウィング、翼という意味、言葉と同じ言葉をここで使っているんです。
So her words there very much echo the words that Boaz first said to her when they met.
ですから、ルツはおそらく、意識的に、意図的にボアズが最初に彼女にかけた言葉と同じ言葉を繰り返して使ったと思います。
She was telling him, "Do you remember what you said to me the first time we met?"
ルツは彼にこう言ったんです。ボアズさん、あなたが私に最初に会った時に言ってくれたことを覚えてますか？
You prayed that I would find blessing because I put myself under God's wings.
あなたは私のために祈ってくれましたね。私が神様の翼の中に休みを得るようにしたので、あなたはそれが祝福されるようにと祈ってくれましたね。
But now I'm asking you, be that person God uses to bring that blessing into my life.
私はあなたにお願いしに来たんです。あなたがその人になってください。神様が私を祝福されるために用いる人になってください。
Take me under your wings and marry me.
あなたの覆いを私にかけて私と結婚してください。
As my goel, that is your privilege and your right.
あなたが私のゴエルです。あなたにはその権利、特権があります。
When he heard that, I imagine Boaz just had this big smile on his face.
それを聞いてボアズの顔には、微笑みがこぼれたと思います。
He told her, I would have thought you would have chased after one of the younger men in town.
そして彼女にきっとこう言ったでしょう。あなたはもう若い男たちの後を追うことを全然しないで。
But you're asking to become my wife?
あなたは私と結婚をしてくれるというんですか。
I'll do it.
私は喜んでしましょう。
You know, Everyone in town knows what an honorable woman you are.
町中の人たちがあなたがどんなに素敵な女性か、知っています。
I'd gladly have you as my wife.
私は喜んであなたを私の妻として迎えます。
But there is one problem.
だけど、一つだけ問題があるんです。
There is another relative that has a stronger claim to you and to your husband's property.
私よりももっと先にその権利を持っている、あなたとあなたの土地を買い戻す権利を持っている人が他にいるんです。
If he chooses to marry you and buy back your property, then that's his right.
もしその人があなたとあなたの土地を買い戻そうと決めたならば、それはその人が優先的に、する権利があります。
But if he doesn't, then I will definitely marry you.
もし彼がその権利を放棄するなら、私は喜んであなたを妻としましょう。
Again, to make a long story short, the relative did give up his right, and Boaz and Ruth got married.
長いストーリーを短くすると、結局そのもう一人の親族はその権利を放棄して、ボアズが彼女を妻としました。
They had a son whom they named Obed.
そして、息子が生まれてオベデと名付けました。
And when he was born, the women in the neighborhood cried out to Naomi in Ruth 4, verses 14 to 15.
その子供が生まれたときに、その町中の女性たちがナオミに対して次のように言ったんです。
They said, Praise be to the Lord, who this day has not left you without a Goel. May he become famous throughout Israel. He will renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law who loves you, and who is better to you than seven sons, has given him birth.
4章14節15節。主が褒めたたえられますように、主は今日あなたに、ゴエルが絶えないように、買い戻しの権利のあるものが途絶えないようにされました。その子の名がイスラエルで打ち立てられますように。その子はあなたを元気づけ、老後のあなたを養うでしょう。あなたを愛するあなたの嫁、7人の息子にも勝る嫁がその子を産んだのですから。
And as they put this baby in Naomi's arms, they said, A son has been born to Naomi.
そしてこの町の女性たちがその生まれてきた子供をナオミの腕に託すときにこう言ったんです。ナオミに子供が生まれました。
But that's not the end of the story.
それで、まあ、嬉しい状態なんですけども、それがストーリーの終わりではありません。
When Obed grew up, he had a son named Jesse.
このオベデは、成長して結婚して子供を産んで、エッサイと名付けました。
And then Jesse had a son named David, who was the greatest king in Israel's history.
エッサイもまた成長して結婚して子供を産んで、その子をダビデと名付けました。このダビデはイスラエルの最も優れた、素晴らしい王様になった人です。
And that's what Naomi could not see through all her years of pain.
そしてナオミは、そんな素晴らしいことが起こるなんて、この痛みの中を通っているときに想像することすらできませんでした。
That through all her trouble, God was bringing a king into this kingless, troubled nation.
このような苦しみの中で神様が彼女の子孫の中から王様を生み出そうとしているなんて全く想像もできなかったんです。
David would unite this whole nation under God.
このダビデがイスラエルという国を本当に神様の名のもとに一つにまとめたんです。
No longer would people just do as they saw fit.
ダビデが王様の時には、人々はもう自分がしたいと思うことを勝手にしていたという時代ではありませんでした。
Instead, they would find true peace, a true home, under the wings of God and the king that he had given them.
ダビデが王としてイスラエルを治めている間、人々は神様の翼の影を家として、そしてそこに本当の安心、平安を見つけていたんです。
But that's still not the end of the story.
しかしそれもまた、この話の終わりではありません。
Because there was something that even the author of Ruth didn't know when he wrote this story.
このルツ記を書いた著者がそれを書いている時に知らなかったことがあるんですね。考えもつかなかった素晴らしいことがあるんです。
But when we look at the book of Matthew, chapter 1, we see it very clearly.
新約聖書の一番最初、マタイによる福音書の一章を見ると、それがわかります。
It's in one of those long lists of names that you always wonder, why is this here? Why do I need to read this?
新約聖書を開くと一番最初の一章、マタイによる福音書一章を見て、ああ、なんでこの名前の羅列ばっかりのところを読まなきゃいけないんだろうと思うかもしれません。
But there you see the same list of names that you see at the end of the book of Ruth.
でもその名前の中にこのルツ記の最後に出てくる名前が全部出てきます。
That list goes on past David to his son Solomon to his grandson and on and on and on until you reach Jesus。
その名前のリストの中にダビデが登場して、そしてその子供のソロモンが出てきて、その子供が出てきて、出てきて、続いていって、最後にイエス・キリストの名前を見つけます。
And that's another thing that Naomi couldn't see.
ナオミはそんな素晴らしいことが後に起こるなんて想像もできませんでした。
God was using her tragedy to bring a savior, a Goel, into this world.
神様はナオミが通ったその悲劇的な悲しい状況を中を通してこの世界にゴエル、救い主をもたらそうと計画されていたのです。
And not only will Israel one day find rest under his wings、
そしてイスラエルの人たちが神様の翼のもとに安心を見つけるだけじゃなくて、
So will all who put their trust in him, including You.
神様はご自身を信頼するすべての人が、皆さん一人一人を含んですべての人が同じようにご自身の御翼の陰で平安を見つけることができるように計画されたんです。
Ruth started this story as an outsider with no hope in this world.
このストーリーの中でルツが登場したときには、この世の中で、何の希望も持たないイスラエルの民でもないこのアウトサイダー、部外者として登場しました。
By God's own law, she was cut off from him and his people.
神様の律法によると、彼女はもう神様からも、神様の民からも切り離されて存在していた人でした。
But by God's grace, he brought her to himself and made her his daughter.
しかし神様は、もう大きな恵みのゆえに、彼女をご自身の娘として、連れ戻して、そして、近くに、ご自身の近くに彼女を引き入れたんです。
And not only a daughter, but an ancestor of Jesus.
でもそれだけじゃなくて、彼女をイエス様の先祖にしてくれたんです。
It's the same with us.
それは私たちにとっても同じことなんです。
Because we have broken God's law, we were cut off from God.
私たちも罪のゆえに、神様の律法に背いたゆえに、神様から切り離された存在です。
But the Apostle Paul tells us this in Ephesians chapter 2, verse 12.
エペソ2章で、使徒パウロはこのように言っています。
He said, Remember that at that time, before you became Christians, you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world.But now in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near by the blood of Christ.
エペソ人への手紙2章12節から13節。その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく、神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近い者となりました。
Some of you here today might be feeling like Ruth and Naomi did.
そしたら今日ここにおられる皆さんの中にもナオミやルツと同じように感じている人がいるかもしれません。
You're alone and heartbroken.
寂しさを感じていたり、心に痛みを感じているかもしれません。
You're without hope, without a home.
希望を見ることができなくて、そして帰る場所もないと思っているかもしれない。
But God calls you to come under His wings.
しかし神様は私たち一人一人をご自身の翼の中に戻ってくるように招いておられます。
To give up living your own way.
自分の思うように生きるその道から離れて。
この世の中で、
世の中にあるものやいろんなこと、いろんなところで自分の人生の安心や喜びを見つけようとするのをやめなさいと。
To join his family.
そして私のところに戻ってきて。
And the good news is that Jesus is our Goel who paid the price so that we can join his family.
そして神様の家族として私たちが戻ってくることができるように神様は私たちのためのゴエル、私たちの救い、イエス様を救い主として与えてくださったんです。
But he didn't pay for us with money.
でもイエス様は私たちを買い戻すためにお金を払ったのではありません。
He paid for all your wrongdoing by dying on a cross.
私たちの罪のためにイエス様は、身代わりとなって代わりにその罪の支払いをしてくださったんです。
And now he offers you a new life and a new start.
そしてイエス様は私たちに新しい人生とそして新しいスタートを与えてくださります。くださいます。
All you have to do is say yes.
私たちにすべきことはそれを信じて受け取ることだけです。
If there is someone here that wants to do that, I really encourage you to, after service, talk to the person who brought you or talk to one of us.
もし皆さんの中で私は本当に神様のもとに戻りたい、神様の翼の陰で本当に休みを得たい、安心を得たい、平安を得たいと思っている方がいるなら、ぜひ今日一緒に来られた方、もしくは私たちの一人にどうぞ声をかけてください。
If you're a little shy to do that, take a look at one of the welcome cards in the back and you can fill in a part that says, I want to know more about becoming a Christian.
もし今日礼拝の後時間がなかったりちょっと話しかける勇気がなかったりする人がもしいるならば、後ろにコミュニケーションカードというのがありますのでそれに書いてくださってもう大丈夫です。
And I'll be happy to talk to you.
そして、それを読んだ、スタッフが教会の牧師が、皆さんに本当に喜んで皆さんとお話ししたいと思っています
。 For some of you though, maybe you already belong to God's family.
皆さんの中には、もう私クリスチャンです、神様の家族に属しているものですという人もいると思います。
But for whatever reason, you've kind of drifted away from God and you've just been chasing other things.
だけど何らかの理由でどこかの時点で神様に少しずつ背を向けて何か他のところで自分の人生を満たそうとし始めているかもしれません。
And now you feel bitter and empty because you think God's abandoned you.
そしてそれゆえに何か神様に対して苦い思いを感じていたり虚しさを感じて、神様が私を見捨てたんじゃないかと感じているかもしれません。
God calls you home too.
神様はあなたも家に戻って帰ってくるように招いています。
But you have to remember where home truly is.
私たちが絶対に覚えておかなければならないことは、どこに私たちの帰るべき家があるのかというところです。
It's not in money or things.
それはお金ではなく、何か買うことのできるものではなく、
It's not in having success or even in having a family.
それは何かにおいて成功することにもなく、そして実際に家族を得ることにもないんです。
It's only found in God.
それは神様の中にだけ見つけることのできるものです。
In Psalm 91:1, it says this.
詩篇91篇にこのようにあります。
It says, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty."
詩篇91篇1節。いと高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の影に宿る。
So like the psalmist in verse 2, let us say, "I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust."
そしてこの詩篇を書いた著者と同じように2節、このように私たちも一緒に言えたらいいなと思います。2節、私は主に申し上げよう、私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神ですと。
Let's pray.
お祈りします。
Lord Jesus, we thank you that you are our goel.
イエス様、あなたが私たちにとってのゴエルであることありがとうございます。
That at a time when we were separate from you, without hope, without God in the world, you came.
神様を知らず、また希望もなく、あなたから離れて生きていた私たちのためにあなたは来てくださいました。
And you paid the price for our sins.
私たちの罪の支払うべき代価をあなたが代わりに払ってくださいました。
Lord, if there's anyone here who doesn't know you, I pray that you wouldReally work in their hearts and bring them to yourself.
神様、この中でまだあなたとの関係を得てないもの、あなたの元に戻ってないものがいるならば、どうぞあなたが一人その人の心にどうぞ語りかけてください。
For those Christians who maybe have kind of strayed away, running after other things, bring them home.
他のところに満足や喜びを見つけようとあなたから背を向けてしまって今歩んでいるクリスチャンの人がいるならば、あなたの家に帰ることができるように助けてください。
Thank you for your love and your grace.
あなたの愛と恵みに感謝します。
In Jesus' name.
イエス様を皆によって祈ります。
Amen.
Amen.